聖学院教会の皆さんお一人お一人が見て信じて従っている神様の約束とはどのようなものでしょうか。神様が設計者であり、神様が建設者である堅固な土台を持つ都は、聖学院教会の皆さんの目にはどのようなものとして見えているでしょうか。神様がこの47年間の教会の歩みを通して見せてくださった救いのご計画とは一体どのようなものでしょうか。この聖学院教会を訪れる人々は、誰もがこの立派な礼拝堂を見て、その設計の素晴らしさ、その堅固な土台に目を見張ることと思います。私が子供の頃、子供が走り回るだけで床の抜けそうだったあの川沿いの鴨川沿いに建てられていた、少し川の方に傾いていたあの礼拝堂とは全く違う、この堅固な土台の上に建てられているこの礼拝堂、アブラハムが住んでいたような移動式の幕屋とも違う、もうここからは移れないではないかというような堅固なこの礼拝堂にあって、聖学院教会はどこへ向かって旅を続けていくのでしょうか。それはこの礼拝堂よりもはるかに素晴らしい、神が設計者であり建設者であられる神の都を目指す旅に他なりません。11章の15節を見てください。もし出てきた土地のことを思っていたのなら、戻るのに良い機会もあったかもしれません。ところが実際は、彼らはさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたのです。だから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。神は彼らのために都を準備されていたからです。神様は天の都をこの私たちのために準備してくださっています。聖学院教会の皆さんの歩みが、天の故郷、神の都を熱望してそこへ進むものであることを心から期待しています。天の門を開いて待っておられる神様も、この教会の人々のために天の都を準備してくださっています。それは一体どのような準備でしょうか。ここにおられる30名ほどの席が天の都に用意されているんでしょうか。この説教準備にあたって、この上尾市の人口を調べてきました。上尾市の人口はおよそ23万人だそうです。神様は聖学院教会を通して、神様の愛と救いの御業がこの23万もの一人一人の魂に届いていくようにと、天の都にも23万人分の聖学院教会の皆さんの席が用意されているのではないかと思います。そして聖学院大学緑幼稚園の生徒たち一人一人の席もそこに用意されているのではないかと思います。これらの人々が共に神の都に入るために、この教会に託されている使命はどのようなものであるのか、主がこの教会にはっきりと見せてくださるようにと祈ります。そして最後に、このアブラハムの信仰の歩みを通して私たちが大切にしなければならないもう一つのことにも今共に目を向けたいと思います。それはアブラハムが主と共に歩んだその節目節目ごとに、アブラハムは祭壇を築いたということです。創世記を読み進めていきますと、アブラハムが最初に祭壇を築いたのは、ハランを旅立って約束の地カナンに入った時であると記されています。主はカナンでアブラハムに現れてくださって、あなたの子孫にこの土地を与えると言われ、アブラハムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いたと 創世記の12章で伝えられています。そしてアブラハムはベテルに移って、そこにも主のために祭壇を築きました。またさらには甥のロトと別れて、新たに神様から与えられたヘブロンでも、神様アブラハムは主のために祭壇を築きました。そしてあの満天の星空を見させていただいた、その場所にもアブラハムは3歳の雌牛、3歳の雌ヤギ、3歳のお羊、そして山鳩、鳩のひなを主の前に捧げた。そのようにしてアブラハムは祭壇を築き、礼拝を捧げ続けました。アブラハムが捧げたこの礼拝というのは、主がアブラハムに現れてくださったことへの信仰の応答でありました。神様が私の人生のただ中に現れてくださった、私は主と出会った、その喜びの礼拝をアブラハムはことあるごとに祭壇を築いて礼拝を捧げたのでした。ある時にはアブラハムに使命を与えてくださった、その応答としてアブラハムは礼拝を捧げます。またある時には主がアブラハムに大いなる約束を与えてくださった、その約束が必ず実現するのだと信じる信仰の応答として、アブラハムはそこに礼拝を捧げたのでした。礼拝はきっとアブラハムが神様と出会った喜びで満ちていたでしょう。神様が与えてくださった使命の大きさに恐れを抱きつつも、主が必要をアブラハムの必要を満たしてくださることを祈り求めて、また主が必ず応えてくださることをも信頼する祈りと賛美の礼拝であったに違いありません。今日この場所で私たちは教会創立47年目の喜びの礼拝を捧げています。主が私たちにしてくださったことを大いに喜び、賛美を一緒に捧げたいと思います。そしてまた私たちが捧げるこの礼拝を通して、私たちは神様が見せてくださっているご計画に対して応答する礼拝を捧げたいと思います。神様はどんな約束を持ってこの教会を導こうとされているのでしょうか。皆さん一人一人、主を信じる信仰者としてこの場所でどのように用いようとされているのか、皆さんに与えられている主のご計画はどのようなものでしょうか。アブラハムが天の都を目指して、何度も何度も主が現れてくださるたびに、その応答の印として祭壇を築いて礼拝を捧げ続けたように、皆さんの明日からの日々が主の約束に応答する礼拝の歩みとなるようにと願っています。主は私たちの信仰を喜ばれるお方です。私たちの礼拝を喜んでくださるお方です。11章の6節、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからです。私たちはこの神様に大胆に近づきたいと思います。神様が存在しておられること、神様を求める者たちに報いてくださる方であることを信じて、神様がご自身を私たちに表してくださるたびに喜びの礼拝を捧げたいと思います。この教会に約束を見させてくださるたびに、主への応答の礼拝を捧げ続けていきましょう。この教会はこの地にあって天の扉が開かれている場所です。神様がお一人お一人と出会ってくださる場所、 神様のご計画に従って一人一人の人生を示してくださる場所です。23万の魂に皆さん一人一人の存在を通して主が手を差し伸べようとしている天の扉が開かれている場所です。今日から始まる新しい主の歩みが、主と共に歩む喜びの旅路となりますように。そして天の都へと向かう教会の歩みが豊かに祝福されますように。そして次の日曜日には、主が皆さんにしてくださった大いなる御業を互いに喜び合い、主の大いなる御名を褒めたたえる賛美がこの礼拝堂に満ち溢れていきますように、祝福をお祈りします。祈ります。天地を作られ、御子イエス・キリストによって私たちの命をあがなってくださった天の父なる神様、あなたの大いなる御業を仰ぎ、その偉大な御名を心から褒めたたえます。教会創立47年を迎えた聖学園教会を心から感謝いたします。この教会がこの地に建てられ、あなたの御業が片時も絶えることなくこの地に行われてきた、その実りの一つとして、この小さなものにも信仰を与え主の弟子としてくださったことを心から感謝いたします。そしてそのようにしてここに集まっている愛する兄弟姉妹、お一人お一人の魂を主が大切にしてくださり、あなたのものとしてくださったこれまでの歩みを覚え、心から賛美と感謝を捧げます。主よ、この教会がさらにあなたの御体としてこの地域のお一人お一人に仕えていくために、聖学院大学、また緑幼稚園のお一人お一人に仕えていくために、そして主の救いの福音を告げ知らせるために、ますますこの教会を祝福して用いてください。この地に住む人々の魂にあなたがこの教会を用いて愛と許しを届けようとされているあなたのご計画とは一体どのようなものでしょうか。アブラハムに満天の星空を見せてくださったように、この教会にもあなたのご計画をはっきりと見せてくださり、その使命に応答することができますように。私たちの必要を知っておられ、その必要を満たすことのできるあなたを心から信じて喜ぶ礼拝を祝い続けることができますように、聖学院教会の新たな48年目の歩みを祝福してください。あなたに大胆に近づきます。あなたを求める信仰者のこの群れに豊かな報いを持って答えてください。あなたの一人子イエス様がご自分の命を捧げてまで私たちのために用意してくださっているあなたの都をお待ち望みます。あなたの御国をお待ち望みます。あなたの御国に入るその日まで、キリストの十字架を仰ぎ、主の大いなる御名を喜び賛美し続けます。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌225番の1節と3節を賛美します。ご起立ください。 着席ください。ただいまより共に聖餐を祝います。聖餐は聖餐に預かるべき方全員に配られました後、聖別の言葉を聞いて一斉に預かる形で執り行います。今緑星ホールにおられて聖餐をお受けになる方はどうぞ礼拝堂にいらしてください。お子様連れで構いません。なおこの間にアルコールの除菌ジェル等をお持ちの方はご準備をお願いいたします。この聖餐には信仰を言い表し洗礼を受けて主イエスキリストの弟子となられた方たちに預かっていただくことになっております。会衆の皆様の中でまだ洗礼を受けておられない方たち、幼児洗礼、小児洗礼を受けてまだ信仰告白式を終わっておられない方たちはこれを受けることができません。配餐の担当者がお近くまでパンと杯を運びましてもこれをお取りにならないようにお願いをいたします。しかしながら私たちの教会の切なる願いと祈りは、今日はまだこの聖餐を受けることのできない方たちが主イエスこそ私の救い主、その信仰を明確に言い表し、主と一つに結ばれる洗礼を受けて、私たちと共々に聖餐に預かるようになってくださるということであります。その日がお一人一人の上に一日も早く備えられることを心から願い祈るものであります。式辞。私たちは今、主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて勲のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵み等を私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みておのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実とをもって聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。また、この恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたまう日を待ち望みたいと思います。聖定の御言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を記念するため、このように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だから、あなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。人を捧げます。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊天に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもって、このパンとブドウ酒とを祝し、
これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの御言葉。すべて重荷を負って苦労している者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその独り子を賜ったほどに、この世を愛してくださった。それは、御子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。もし罪を犯す者があれば、父の身元には私たちのために助け主、すなわち義なるイエス・キリストがおられる。彼は私たちの罪のための贖いの供え物である。主の恵み深きことを味わい知れ。生産を受けるべき方でお手元にパンと杯が届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。それではパンのご準備をなさってください。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。続きまして杯をご準備ください。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈祷を捧げていただきます。
慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって、御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。 今、聖霊の助けにより、感謝を持って、この体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち、主の体の枝である自覚が、いよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。また、キリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても、御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
信仰告白、使徒信条を告白いたします。使徒信条は修法に印刷されてあります。ご起立ください。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信じ、主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、立つという語りで、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。
お祈りいたします。恵み深き父なる神様、今日私どもをここに集わせてくださってありがとうございます。創立47周年、この時に荒木牧師を迎えてお説教を賜り、神様、あの緑星の建物、大雨が降れば水に浸かるような建物の中で荒木牧師は育ちました。あの時このような日が来るとは誰が思ったでしょう。あなたの御業に感謝します。そしてまた今日荒木牧師のご家族も一緒に共に礼拝を守れたこと、本当にありがとうございます。お説教にあったように、私たち一人一人が、これから向かう聖学院教会のことを考えて、それぞれ歩むことができますように、今捧げましたものは、私たちの献身の印でございます。感謝でございます。 どうぞ清めてあなたの御用のためにお持ちください。このお祈りをイエス様の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
報告をいたします。改めまして本日ご説教くださいました荒木香織先生です。本日はどうもありがとうございました。また、香織先生のご家族の皆様も本日礼拝にご出席くださっております。どうぞお待ちください。ようこそいらっしゃいました。また礼拝の後に交わりの時を予定しておりますので、どうぞご出席ください。今日初めて私たちの礼拝に来てくださいました方のご紹介をさせていただきます。です。どうぞお立ちください。本日はようこそいらっしゃいました。また続けていらっしゃいください。そしてもう一人ですね、聖学院の大学に通っていらっしゃる方ですね。よくいらっしゃいました。ちなみに私も卒業生ですので、ぜひまた続けていらしてください。本日は聖学院教会の伝道開始の47周年の記念の礼拝となりました。私たちの教会は1976年4月18日のイースターの幽霊杯から始まって、緑星伝道所、緑星教会、聖学院教会としての歴史を歩んできました。本当にですね、今日このような仕方で荒木香織先生をお迎えして礼拝ができましたことを感謝したいと思います。本日の集会です。礼拝直後に説教者との交わりの時を緑星ホールで持ちますので、どうぞご出席ください。その後に教会学校の教師会を行います。今週の予定です。4月20日木曜日午後6時40分から祈祷会を行います。どうぞご出席ください。また4月22日の土曜日午後3時から礼拝準備となります。どうぞご参加ください。来週の予定です。教会学校の礼拝は午前9時から、その後入門講座を行います。そして聖日礼拝の後には4月の定期教会総会を緑星ホールにて行います。工事について週報に記載しております。現住媒参会員の方はどうぞご出席ください。また出席表につきましては緑星ホールのところに掲示がしてありますので、出欠表をどうぞ出していただければと思います。また福音主義教会連合の機関誌4月号が刊行されてますので、お求めの方はホールカウンターにてお求めください。そしてイースターに洗礼を受けられました中島千尋姉妹の記念の聖書に寄せ書きをしていただければと思います。今日まで緑星ホールに置かせていただいてますので、どうぞメッセージをお寄せください。他にご報告はございますでしょうか。
2点ございます。まず1点目、礼拝終了直後ですね、先週と同じように、本日設計してくださった荒木香織先生、そしてご家族を囲んで、27周年の記念の、記念撮影を行いたいと思いますので、皆さんぜひ、ご参加ください。礼拝終わりまして、声掛けさせていただきますので、ぜひ素早く速やかに前の方にお集まりください。力のある方は、前のベンチですね、動かすのを手伝っていただければと思います。それ以外の方は、遠慮なくというよりも、なんていうんでしょう、遠慮していると時間がどんどんかかってしまいますので、速やかに動いていただければと思います。でその後、先生からもお話ありました、緑星ホールの方で、交流の時、交わりの時を持ちたいと思いますので、こちらもぜひ、初めての方も遠慮なく、ご参加いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
照英の541番を賛美した後、荒木香織先生を通して主なる神様の祝福を受けて、それぞれの場所へと派遣されていきましょう。ご起立ください。
恋願わくは、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。
以上をもちまして、4月16日、伝道開始47周年記念礼拝を終了いたします。